火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
1位コンロ、2位タバコ、3位ストーブ。さて何の順位か分かりますか？正解は2020年中の住宅火災の出火原因です。火災はあなたの日常生活の中のすぐそばに潜んでいます。大切な命を守るためにも、ご自宅に住宅用火災警報器や住宅用消火器を設置し、定期的な点検や使い方を確認しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。日本消防検定協会からのお知らせでした。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は社会貢献にも積極的に取り組まれています、俳優の竹下恵子さんです。
おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう。
はい、
今日は全国でも珍しい多段制、多い段の制度ということで、段が多いんですね。
はい、
この多段制という組織体制を採用し地域密着を図っています。竹下恵子さんの地元愛知県名古屋市の方なんですね。名古屋市梅雨橋消防団で団長されています74歳の一之瀬義之さんです。一之瀬さんは名古屋市消防団連合会の会長もされているということなんですね。はい、お電話がつながっています。
一之瀬さん、おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
あの名古屋市といえばスタジオにいらっしゃる竹下さんの地元でもあるんですが
はい、そうですね。
はい、竹下恵子さんが名古屋市出身なのは一之瀬さんご存知でしたか？
もちろん存じ上げております。俳優として人として素晴らしい方ですし、消防についても関心を持っていただいている方と伺っています。特にあの TBS のクイズダービーでは現役女子大生タレントとして登場され、はい、拝見するために心をときめかせておりました。
まあ、ありがとうございます。
インテリジェンスあふれる竹下さんと同じ名古屋出身ということに大変誇りに思っております。
まあ、恐れ入ります。はい、一之瀬さん、では早速ですが名古屋市消防団の特徴教えていただけますか？
先ほどご紹介していただいた、多段制を採用しているところです。
はい、
市町村ごとに一つの消防団があって、その下に複数の分団があるのは一般的ですけれども、はい、ここ名古屋市においては分団ではなく、小学校の通学区域ごとに267の消防団があります。そのため消防団と地域住民とのつながりが深く、顔の見える関係が構築できており、団員同士も子どもの頃からの顔見知りが多く、団結力も強固となっております。
たくさんの消防団があるんですね。
はい、
はい、団結力が強固というのも素晴らしいと思いますが、一之瀬さんご自身はどうして消防団に入団をされたんですか？
はい、あの実家があの鋳造業をしておりまして、はい、48年前に家業を継ぐために名古屋市に戻りました。その時に仕事で火を使うことから消防団に入った方が良いと周りから言われまして、はい、入団を決めました。ただ入団後すぐに1週間に3度も火災があり、続けることができるかなと思ったこともありましたが、生来の性格から常々消防団のここを改善したいと思うようになって、ずるずると今日で48年間消防団に所属して、28年前からは消防団長として活動を継続しています。
そうですか、本当に長きにわたって活動されていらっしゃるわけですよね。まあ、でも1週間に3度も火事があるっていうのは、まあ、ありそうでないことだとは思いますけれども、でもこれで本当ですよね。その被害としてはそんなに大きな火事ではなかったんですかね？
いや、かなり大きな火事でした。
あ、そうだったんですか？
はい、やりました。はい、
まあでもそこでこう核を決められて、
うん、
それで今日までっていうことでしょうかね。
はい、
はい、まあ素晴らしいと思います。
それから名古屋消防団では機能別消防団としてマイスター消防団と大学生消防団があると伺ったんですが、まずはマイスター消防団、どんな消防団なんでしょうか。
ここは名古屋市において発生が懸念される南海トラフ巨大地震に備えるために消火を専門とする可搬式ポンプマイスター、応急手当などの救急活動を専門とする救急マイスター、そして地域の自主防災組織を指導する自主防災マイスターの3つのマイスターごとに専門的な知識を有し、その他の消防団員たちへの指導的役割を担う団員を養成する制度です。現在は766人がマイスター消防団員として活動をしています。
やっぱり南海トラフ巨大地震、備えは大切ですね。
はい、
はい、そしてもう一つの機能別消防団、大学生消防団についても教えてくださいますか。
名古屋市内の8つの大学に所属する現在130名ほどの学生で組織をして、どうか防災に関する啓発や消防団の PR が主な活動となります。
はい、
特筆する活動としては大きな大地震ですね、大きな地震で帰宅困難者が多数発生したときに何千人もの大学生はどんな支援協力ができるのかなど、さまざまな課題についてアイデアを出してもらっています。他にもキャンパス内での広報活動、 SNS による情報発信、基本消防団員への入団促進、出初め式や開演式などの式典にも参加をしてもらっています。
若者たちの参加は心強いですね。はい、
それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、名古屋市消防団の特徴や独自性をさらに進化させることで、いわゆるガラパゴス消防団を目指すとともに、消防団に与えられた責務と期待に応えることで消防団員であることにステータスを感じてもらい、入団希望者が殺到する行列のできる消防団を目指しています。また今後いつ起こるかわからない大規模災害に対して最大限に備えるために、消防団と消防隊との連携強化に引き続き励んでいきたいというふうに思っています。
はい、一ノ瀬さん、ありがとうございました。
はいはい、
どうぞこれからもお元気で頑張ってくださいませ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今日は愛知県名古屋市露橋消防団の一ノ瀬義幸さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は竹下恵子さんでした。来週もまたよろしくお願いします。
こちらこそ。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
時刻は6時24分になったところです。おはよう日本全国消防団、今月は竹下恵子さんです。本当に素敵な方、モネちゃんも毎回楽しみですよね。よろしくお願いいたします。横浜市にお住まいの敦子さんからいただきました。今日は古くなった物干し竿を交換します。なかなか壊れるものではなかったのでやっと交換します。それと同時に角ハンガーも使える洗濯バサミを外すの少し時間がかかりそうです。物干し竿は短くカットしなくてはゴミに出せないですね。そう、こういうのカットするの大変なんですよね。金属用のノコギリを買ってきて私もカットして出したことがあるんですけど、結構力がいるんですよ。頑張ってくださいね。 応援してます。敦子さん、ファイト。6時25分になります。